それでは特集記事の一つ目、気をつけてください親と子どもの SOS にをご紹介いたしましょう。ムッシュさん、11月は児童虐待防止推進月間ですね。
はい、そうなんです。そこでこの特集記事では、子どもや親の SOS に気づいて児童虐待を防止することを呼びかけています。例えば、最近お隣から怒鳴り声が頻繁に聞こえるなとか、遅くまで子供が一人で遊んでるみたいだけどということがあれば、もしかしてそれは親や子供の SOS かもしれません。仕事、家事、育児に追われる毎日で、親のストレスがもしかして子供に向けられているかもしれません。親が一生懸命子供のためにとしているしつけが、もしかして虐待になっているかもしれません。このような親と子供の SOS に対して、子育て中の親自身、同居する家族、そして近所や子供に関わる大人たち、みんなで気づいていただきたいと思います。
なるほど、そうした SOS に気づくことって大切ですね。ではここで、子どもや親の SOS の具体例について、パーソナリティの島田真由美さんから説明していただきましょう。
はい、それでは私島田から、広報の記事に掲載されている児童虐待に関する SOS の具体例について説明させていただきます。まず子どもの SOS。 子どもの泣き声、悲鳴、叩かれる音などが聞こえる。不自然な傷や打撲の跡がある。衣服がいつも汚れている。季節に合わない服を着ている。大人を見ると態度がおどおどする。落ち着きがなく乱暴である。嘘をついたりごまかしたりする。いつもお腹を空かせている。家に帰りたがらない。夜遅くまで戸外で遊んでいる。虐待が子どもに与える影響は、情緒不安定や凍りついた表情が見られる。栄養不足などにより発育に悪影響が出る。自己肯定感が低く、自分に自信が持てない。学習や知的な発達などに悪影響が出る。愛着関係や対人関係がうまく作れない。心に傷、トラウマが生じ、問題が起こるなどです。続いて親の SOS。 子供を怒鳴る声が頻繁に聞こえる。子供を叩く姿を見かける。夜間など子供を放置してよく外出している。子供が懐かないなど非難的な言動が多い。地域近隣との交流がなく孤立している。虐待をする親の背景には、育児に協力してくれる人がいなくて孤立している。子供に何らかの育てづらさがある。失業や転職などの経済的な不安を抱えている。配偶者からの暴力、DV がある。親自身が虐待を受けてきた過去があるなどです。
ありがとうございます。それでは次に、自分自身の言動が児童虐待につながっていないかどうかについて考えてみたいと思います。もしかしてこんなことありませんかという事例が掲載されていますので、引き続いて島田さんから説明してください。
はい、わかりました。もしかしてこんなことありませんか。言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いた。大切なものにいたずらをしたので長時間正座をさせた。 友達を殴って怪我をさせたので同じように子供を殴った。他人のものを取ったのでお尻を叩いた。宿題をしなかったので夕ご飯を与えなかった。掃除をしないので雑巾を顔に押し付けた。これらはすべて体罰です。冗談のつもりでお前なんか生まれてこなければよかったなど子供の存在を否定するようなことを言った。やる気を出させるという口実で兄弟を引き合いにしてけなした。これらは子供の心を傷つける行為です。
次に子供への虐待となる行動の具体例についても説明していただきましょう。
はい、わかりました。その行動は子供への虐待なんです。身体的な虐待とは、殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、戸外に締め出すなど、身体的に直接暴力を振るい、傷を負わせたり、その恐れのある行為を言います。心理的な虐待とは、言葉による脅しや脅迫、無視など、拒否的な態度を示す。兄弟で接し方に不公平があるなど、言葉や態度で子どもの心を傷つける行為を言います。ネグレクト。乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔にするなど、適切な衣食住の世話をせずに放置したり、子どもの健康と成長発達を損なう行為を言います。性的虐待とは、子どもへの性的行為の強要、性行為を見せる、性的要求を刺激するような写真の被写体にするなど、子どもの成長段階に不適切な性的接触を言います。これらの行動はすべて子どもへの虐待です。
ありがとうございました。ムッシュさん、いかがでしたか？
そうですね、子どもや親からの SOS に気づくということも大切ですし、自分自身が虐待の当事者にならないように注意しないといけませんね。
そうですね。では記事の最後に児童相談所からのメッセージも掲載されていますので、スタッフに読み上げていただきましょう。
児童相談所からのメッセージ。コロナ禍の今だからこそ、より地域の目で SOS をキャッチしてください。それは育児に悩んでいる SOS なんです。現在のファミリー層の親世代がしつけだと思ってしていたことが、今では体罰とされていることがあります。例えば、大人同士で自分の意見が通らなかったからといって、相手を叩いたりしますか？電車の中でうるさくしている他人の子供を叩いたりしますか？子供は親の所有物ではありません。将来を担う子供の健康な成長を願うのは親だけでなく周りの大人も同じです。虐待はそんな子供の成長への妨げとなっているのです。そんな虐待の状況を地域の皆さんがキャッチしていたとしても、もしかして違うかもといった不安から相談窓口への相談には抵抗があるかもしれません。虐待かどうかは市や児童相談所が専門的な立場で判断します。少しでもおかしいなと思ったらご相談ください。それは虐待を見つけたのではなく、育児に悩んでいる保護者の SOS のサインをキャッチしたということなんです。またコロナ禍で地域との関係が以前より閉ざされている状況があります。ご近所の親やこの SOS にいつも以上に気づきを持ってほしいのです。学校や幼稚園、保育所、すべての子どもと関わる機関、そして地域ぐるみで 子どもの健全な成長を見守っていきましょう。児童相談所、滋賀県中央子ども家庭相談センターからのメッセージでした。
ありがとうございました。ただいまの記事を参考にしていただいて、もしかして児童虐待ではと感じたら、次の相談窓口までお電話ください。児童相談所虐待対応ダイヤルは、電話番号189番、いち早くです。また、市役所の爽やか保健センター3階にある家庭児童相談室の電話番号は、561-2460 番です。その他、県中央子ども家庭相談センターや、県児童虐待ホットライン、24時間子ども SOS ダイヤルも設置されています。以上、児童虐待防止に関する特集記事でした。